When I was given this assignment to speak,
私は総大会の真剣部会で話す割り当てを与えられたとき、私の素晴らしい初等教会の教師のことを思い出しました。彼女の大きな望みは真剣を受けるにふさわしくなるように私たちを備えることでした。彼女は初等教会の卒業の条件として私たちを厳しく試験しました。その条件は十二使徒定員会会員の名前と信仰箇条を覚えることでした。また全員が13の信仰箇条を暗唱できたら、最後のレッスンとして私たちの選んだ場所に行って活動すると約束してくれました。私たちは特別な場所を選びました。ローガン渓谷の入り口で最初のダムのすぐ上にある岩の斜面までハイキングに行きたかったのです。この岩の崖には狭い平坦な場所があり、そこに天然の炉があって、ホットドッグを調理しマシュマロを焼くことができました。しかしその場所を選ぶとき、教師のことは考えませんでした。彼女は年を取り、全く運動のできるタイプではありません。私たちがもっと慎重に考えていたら、彼女にとってそのハイキングは大変だと気づいていたかもしれません。それでも彼女は約束を守ろうとして意を決して私たちについてきてくれました。まず私たちは小高い丘を登りました。当時は登る妨げになる送電線はありませんでした。教師は多少の手助けを得ながら丘を登りました。頂上を越えると私たちは岩の尾根に下り、亀の甲羅と呼んでいた場所に向かいました。そこに到着した後、教師は呼吸を整えるためにしばらく休息しました。私たちが食事の準備をして食べるために腰を下ろした時には、彼女は最後のレッスンを教えられるほど十分に回復していました。彼女は過去2年間初等教会で教えたことがどれほど楽しかったかを語りました。またあなたたちは信仰箇条を本当によく覚えたと褒めてくれました。彼女が信仰箇条のどれか一つの番号を言うと、私たちはそれを暗唱できました。それから彼女は、信仰箇条を暗記することは、それに含まれている教義と原則を理解しない限り、ただ単にたくさんの言葉を知ったに過ぎないと言いました。信仰箇条のそれぞれで教えられている福音の教義を研究するように私たちを励ましました。そして信仰箇条の中に見られる教義はいくつかの項目に分けられると説明しました。私たちは信仰箇条第1条から神会がお三方により構成されていることを学びます。父なる神と、キリストなるイエスと、聖霊です。第2条は、私たちは地上での自分の行動に対して責任を負うと教えています。第3条は、天の御父の子供たちの救いに対する救い主の使命について述べています。第4条は、基本的な原則と儀式が重要であることを教えています。その教師が語った言葉の力が私にとって霊感の源となっています。なぜなら彼女は福音研究の価値について強調したからです。聖文によって真理の基準を知るようになり、それによって私たちは自分が知る知識は真実か、それとも偽りかを判断することができるのです。真実の教義は全ての真理の源であり、元いであられる神から来ます。真実の教義の教えと概念は、主なる救い主の福音の中に乱されます。偽りの教義はあらゆる偽りの父であるサタンから来ます。サタンの望みは掲示された真理を曲解し、また全体的にある、あるいは部分的にそれを変えることです。天の家に戻る旅路で道を見失う者が出るように、サタンは私たちを欺きたいと思っているのです。聖文は偽りの教えを避ける方法を教えています。例えばテモテに宛てたパウロの手紙にはこう述べられています。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。 それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。携帯電話に電池が必要であるように、教会にはこの教義が必要です。携帯電話は電池を取り外すと役立たなくなります。同様に真実の教義が教えられない教官は役立ちません。天の御父の身元と永遠の家庭に帰るように私たちを導くことができないのです。私たちはキリストの基本的な教義を理解し始めた後、信仰過剰の第5条と第6条から神権の組織と秩序について学びます。主の指示の下でジョセフ・スミスは神権の権能、すなわち神の力を用いて救い主の教会を組織しました。松井聖徒イエス・キリスト教会はキリストが地上におられた間に設けて指導された組織と同じものです。1829年5月、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリは実に輝かしい日を迎えました。その日彼らはモルモ書の翻訳中に読んだ罪の許しのためのバプテスマの教義について祈るために森に入りました。1800年代の初めにはバプテスマについて多くの教えがいろいろな教会によって教えられており、ジョセフとオリバーはそれらの異なった教えが全て真実であるはずがないと確信していました。2人はバプテスマの正しい方法と、また誰がバプテスマを施す権能を持っているかについて知りたいと思いました。主への彼らの嘆願に応じて天からの使者バプテスマのヨハネが姿を現しました。そして一人ずつ彼らの頭の上に手を置き、次の言葉を述べて二人にバプテスマを施す権能を授けました。私と同じしもべであるあなた方に、メシアの御名によって私はアロンの神権を授ける。世界の歴史におけるなんと素晴らしい一日でしょう。神権が地上に回復されたのです。私たちは神権を受けるとき、神の御名によって行動し、真理と義の道に導く権能を受けます。この権能は地上にいる神の子供たちにとって義の力と影響力の極めて重要な源であり、これは幕の彼方まで続くのです。イエス・キリストの誠の教会が組織される前に神権が回復されることが必要でした。これが信仰過剰の第5条と第6条から学ぶ基本的な教えです。続く3つの信仰過剰、第7、8、9条は死すべき世の旅路で教えを受けるために利用できるリソースについて述べています。私たちは主の教えに従うときに私たちを導く、また悪から私たちを守る霊的な賜物が与えられます。もう一つのガイドは聖文です。私たちは神の言葉にしっかりとつかまっていれば永遠の命に至る道にとどまることができます。信仰過剰の第9条は、神は過去、現在、未来にわたって神の預言者、聖権者、啓示者に多くの偉大で重要な真理を啓示されると教えています。御霊の静かな細い声に耳を傾けることと、聖文を読むことに加えて導きを受けるもう一つの源は、教会の指導者たち、すなわち教えを述べることによって私たちの生活に祝福をもたらすように選ばれ、召され、任命された人々であることが分かります。信仰過剰の第10、11、12条は、多くの国とさまざまな法律がある世界で伝道活動を行い、福音を分かち合う方法に関して教えています。私たちは救い主の再臨に備えるイスラエルの集合について学びます。人は男女を問わず自ら選択し行動するものであること、また自分の良心に従って神の言葉を受け入れることも拒むこともできるということを教えられます。最後に、 地の四方にイエス・キリストの福音を広めるときに、私たちが入るそれぞれの国の政府を選ばなければならないことを、尊ばなければならないことを学びます。実に私たちはそれぞれの国の法律を守り、尊び立つ飛びを支えるべきことを信じているのです。第13条は、私たちはどのように生活し、他の人々にどう接するか、接するべきかについて特別な洞察を与えてくれます。こう述べられています。私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。実に私たちはパウロの勧告に従うと言ってもよい。私たちはすべてのことを信じ、すべてのことを望む。私たちはすでに多くのことを耐え忍んできており、またすべてのことを耐え忍べるようにと望んでいる。どのようなことにも、徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや賞賛に値することがあれば、私たちはこれらのことを尋ね求めるものである。私たちは皆これらの特質を身につけ、その模範となる生活をするように努めなければなりません。携帯電話の部品が互いに作用し合っているように、信仰過剰で教えられている真理は互いに関連し合っています。携帯電話の精巧な製造工程のように、信仰過剰は回復の鍵となる教義を私たちに提供しています。それぞれの信仰箇条がイエス・キリストの福音を理解するのに固有の価値ある情報を加えているのです。私の初等教会の教師は、王国の教義を研究する決意を私に抱かせてくれました。これらの簡潔な信仰箇条に含まれているより深い意味を追い求めるように私に教えてくれました。そしてこれらの神聖な真理を学ぶことに時間をかければ、自分が得た知識で人生はより良く変わると私に約束してくれました。私はそうなったことを証しします。ローガン渓谷のあの山で教師の素晴らしい教えを受けた後、私たちは予定以上に長い時間そこにいたことに気づきました。日暮れが近づき、私たちは一つの問題があることに気づきました。教師はこの特別な場所に来るのに苦労しましたが、帰りはさらに大変でした。これは場所の選択にあたって資料に欠けていたことを重ねて示すものでした。丘を降りながら帰るのは私たちにとって大変でしたが、彼女の年齢の人にはもっと大変でした。彼女が丘を降りるのを私たちが懸命に助けていたとき、2人の警察官がやってきました。私たちが道に迷ったのではないかと心配して、初等教会の会長が探すように依頼したのです。その劇的な出来事と教えられたレッスンによって、それは私の生涯における忘れられない経験となりました。若い男性の皆さん、私は皆さんに信仰過剰とそれが教えている教義を研究し学ぶようにお勧めします。それらは教会における最も重要で、確かに最も簡明な教義の一つです。イエス・キリストの福音の研究に方向づけを与えるガイドとしてこれらを用いるならば、回復された真理についての証しを世に述べる備えができることでしょう。松井聖徒イエス・キリスト教会の会員として大切にしている基本的な信条を優しく、率直に、心を込めて宣言できるようになるでしょう。
Of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I add my
testimony. 13の信仰箇条が真実であることに私の証を付け加えます。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの御名により。アーメン。